笑顔の介護は予習からお届けしていきたいと思います。介護する人が笑顔になると介護される人の笑顔も増えます。介護の不安は初めてのことや慣れないことが突然始まる不安、どこに相談したらいいのかわからないままゴールの見えない毎日を過ごす不安、そしていつの間にか一人取り残される不安、そんな心配があるからかもしれません。そこでこの時間は専門の方々にいろいろな角度から介護にまつわるヒント、そしてアドバイスをいただき、しっかり予習をして笑顔の介護を迎えていきたいと思います。今日は NPO 法人ウェルネットサンダーから小杉隆弘さん、そして社会福祉法人高揚会、総括管理、担当のいらっしゃいます柴崎博彦さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。
今回はですね、前回が、高齢者編ということで、今回は障害者編という、ちょっとこうまたいろいろとプランなども違ってくると思いますので、そのことから伺っていきますが、まず本当に私何も知らないので、まず制度がどうなっているのか、このあたりからお話を伺えますか。
はい、そうですね、障害福祉の制度というのは、はい、介護保険とはちょっと違いまして、
違って、はい、
また障害者のための制度があるんです。
はい、
で大きくは、施設に入所された方のための施設のサービスと、 あとは在宅で生活している人のため の在宅のサービスがあります。
はい、はい、
で施設のサービスはもう24時間その施設で生活ができるということ で、はい、施設の中でいろいろな支援があるんですけれども、在宅のサービスだとまた生活を支えるサービスと、はい、あと、昼間の間通う場所を提供する通所の施設のサービスが大きく2つあるんです。
はいはい、
で生活を支えるサービスの大きなものはホームヘルパーのサービスで、これは介護保険のホームヘルパーと似ているんですけれども、
ね、
はい、障害特有のサービスとしてはガイドヘルプというサービスがあるんです。
ガイドヘルプですか。はい、どんな内容なんですか。
こちらはね、社会生活上の外出に付き添いをヘルパーさんがしてくれるということで、
はい、
買い物であるとか、あと余暇活動にも使えるので。
そうなんですね。
そうなんです。映画を見に行くとか、
お楽しみも一緒に付き添っていただける、はい、ガイドヘルプという制度がある。
はい、
そうですか。はい、
であとその通所のサービスの中にも大きく2つありまして、一、ね、
はい、
つが就労系のサービスと言われる、ある意味、企業では働くのはちょっと難しいけれども、福祉の施設の中で、働く環境を整えて、工賃というね、ある程度働いた分に見合った収入が得られるという、
社会参加ですよね、大事なね、はい、
っていう就労系のサービスと、
はい、
でもう一つはいわゆる昔からデイサービスと言われている、どちらかというと、入浴とか食事とかの、日常生活をその施設で日中過ごせるというサービスがあるんです。
は
い、
これは高齢者のデイサービスと内容が一緒だけれども、ね、
はい、
利用する場所は違うんですか。
そうですね、その障害者のためのそういう通所の施設がありますので。
あ、そうですか。
そもそも昔は身体障害、精神障害、知的障害と、分かれていたんですけれども、今はそこは特に制度上の分かれはないので、施設によってあらゆる障害の方来てもいいですよという施設もあれば、うちの施設は何々障害に特化してますっていう施設もあるので、そこが選択できるようにもなってます、
こういう制度っていうのは皆さんちゃんと利用していらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、今私が在宅ホームヘルプで入らせていただいているところなんですが、今年18歳で学生になられた方なんですけど、それまでは、ご家族がお家で何のサービスも使わずに、過ごしてらしたらしいです。で18歳になって専門学校に通うということで、初めて一人暮らしをするにあたって、ホームヘルパーを入れられたということがあります。
ということは今まではご家族で十分こうご一緒に生活できたっていうことですか。
そうですね、はい、
そういう方はやっぱ多いですか。
そうですね、結構その小杉さんの方が詳しいと思うんですけど、どうですか。市の方ですかね、
利用される頻度というかパーセントというのか。
ご本人さんの、障害の様子にもよるんでしょうけれども、ある程度家族で 今まで頑張ってこられる方と、まあ、早い段階から、はい、あのサービスを利用される方、まあ、分かれてきますね。
ご家族でできられるというのは割とこうイメージですけども、小さい頃から の障害だったらもうずっと付き添っていけるけれども、例えば突然事故か何かで身体的にとか、それからあの障害の中には、あの打ち合わせでちょっと伺ったら、知的障害と精神障害と身体障害と、この3つに分かれる、それぞれによってもちょっと違ってくるでしょうね。
そうですね、身体障害でも下肢障害だけであれば、うん、あ、はい、またご家族だけでも見れますけれども、まあ、全身性障害と言われる、
あ、まあ、全身ね、
そうですね、あの、まあ、家族だけでは入浴が難しかったりしてくると、
はい、入浴は ね、 そうですね、特に難しいですね。お食事の介助も含めて、
そうです ね、 ね、
そうですね。じゃあそれやっぱりその障害の、まあ、種類というか、はい、それからの柔道ですかね、そういうのでも違ってきて、でそれがあのちゃんとこうサポート体制があるよっていうのは割と今はもう、 こう浸透してきてるんですか。
そこがまだ多分知られてないところも多くて、
うん、そうなんですか。
三田市は今、総合相談窓口として聞いてネットっていうのを作っているんです、はい、障害に特化した総合相談窓口
総合相談窓口があるんですね。
そうなんです、はい、あらゆる障害に関する相談をそこで、ワンストップで受けれるんですけれども、まだその存在も、ね、知らない方も多いと思うので、
はい、聞いてネット、
聞いてネット、
これはお電話で相談、それとも場所ですか。
あの場所が三田市総合福祉保健センターの中にありますので、はい、まあ、電話でももちろん相談できますけれども、は
い、これも毎日空いてるんですか。
そうですね、平日は毎日、
そうですか、はい、じゃあこれをお聞きの方もしね、はい、いろいろと、ね、悩んでらっしゃったりすると、そういう、 こう総合の相談窓口ということですから、まあ、聞いてネットというからにはいろんなところにもあとまた紹介もしていただけるという。
そうですね、そこから制度の紹介もしてくださいますし、まあ、そういう悩みの話を聞いてもらえるっていう話、あの相談も受けることはできますので。
ああ、そうですか。これは、うん、あの予約をしないとダメなんですか。
そうです、まずはお電話していただくのがいいかなと思うんですけれども。
じゃあ後ほど電話番号などもご紹介したいと思いますけれども、あ、そういう窓口もある。でそれでうまく利用していけたらいいかなということで、はい、そうですか。じゃあまずはちょっと最初に難しかったんですけども、制度のことについてお話をいただきましたけど、やっぱりせっかくですから介護の事例としてね、そんなお話も伺いたいんですが、ちょうどあの柴崎さんは、はい、ヘルプも行ってらっしゃるということで、はい、ちょっといくつか事例をご紹介いただけますか。
そうですね、はい、私が今の、事業所に移動してきたのがだいたい1年半ぐらい前、
はいはい
はい、でそれ以前はだいたい20年ぐらいですかね、ちょっと法人は変わったんですけど、はい、あの合計で20年ぐらいあの障害者支援施設っていうところで、
はい、
あの支援員とサービス管理責任者っていうのをしていました、
はい、
でその障害者支援施設っていうのはあのいわゆる入所施設ですね。
あ、もうそこに全部、そうですね、寮のような感じですか、
はい、あの24時間365日空いてます、はいはい、でまあ、18歳以上の方対象で、あのおられるという感じですね、はい、で私がいた頃は、だいたい20歳から94歳ぐらいまでの方が、あの入所されてまして、で50人ですね、定員が、はい、あのうちの施設は、法人の施設は50名なんですけど、はい、まあ、50名の方が、ずっと一緒に生活されるという感じの施設で勤めてました、
はいはい、お部屋はどうなってるんですか。
この、去年の4月にあの東山荘っていうんですけど、
はい、
東山荘があの四つ辻の方に移転しまして、
はい、
あの完全個室ですね、
はい、
になってます、
はい、
でもう一つ沢谷荘っていう施設も持ってるんですけども、沢谷荘の方も完全個室ですね、
はい、
あの全て個室になってますのでプライバシーの方も配慮されているという感じですね、
じゃあもうそれはご自分の好きな空間として、
そうですね、
あのいろいろこう飾り付けたり
されている方もおられると思います。
そうですか、はいはい、1日はどんな流れになるんですか。
そうですね、大体ですね、あの起きる時間というのは人によって違うんですけど、
好き好きでいいんですか。
いや一応、ね、朝食の時間は決まっているので、 そうですね、はい、それまでには起きていただいて、はい、まあ、朝食を食べていただく、
は
い、
それはこう皆さんのご一緒に。
そうですね、食堂がありますので、はい、食堂まで移動していただく。
何時ぐらいなんですか。
7時半ぐらいからかな。
あ、じゃあ、はい、 決まった時間内だったら個々に、
あ、そうですね、もちろんあの順番にお呼びする形になると思うんで、
はい、順番に、
はい、あの、はい、早く起きた方はもう最初にとか、はい、まあ、障害のね、程度によっては、あの先に食べた方がいいとか、後に食べた方がいいっていうのもあると思うので、
あ、そうなんですね、
その辺はまあ配慮しながら、あのゆっくり食べていただけるような感じで提供させてもらってます、
はいはいはい、じゃあまず朝食、
はい
はい、その後はどうなるんですか。
その後は午前中ですね、はい、午前中は日課いろいろあったんですけど、まあ、ドライブだったりだとか、あと園芸作業、うん、あと
例えばドライブっていうのは皆さんでどっかに、
そうですね、バスに乗ってちょっとぐるっと、結構ね皆さんドライブ好きなんですよ。
そうですね、
主に知的障害の方なんですけど、まあ、結構ドライブが好きな方がおられて、
刺激は欲しいですね。
そうですね、ね、サンダー自然がいっぱいなんで、
あ、本当だ、
自然の移り変わりを見ながら、
気持ちいいですね、はい、1時間 か,
そ,
か
そうですね、1時間から1時間半ぐらいですかね、ドライブして帰ってくる途中で、まあ、公園とかによって、そう散策もしてみたりとか、はい、おトイレ休憩してみたりっていう感じですかね、で、まあ、あと園芸作業とか、
園芸作業というのはどっか決まったところがあるんですか。
まあ、施設内の花壇があるんで、そこで、まあ、はい、花育ててもらったりとか。
それはやっぱりいろんな効果があるんですか。よく園芸療法って聞いたりもしますけど。
聞きますね。私ね、ちょっと花のこと詳しくないんでわからないんですけど、皆さん笑顔で楽しそうに、土いじりはやっぱりいいみたいなんで。
そうですか、
はい、はい、喜んでされてます、
はい、そのこう好き好きもあると思うんですが、はい、苦手な方もいらっしゃると思うんですから、
は
い、
もちろんね、その人、個人のね、好き好きがあると思うので、まあ、その辺も考えながら、日課は組ませていただいてます。あ、はい、嫌なことは無理にさせるようなことはないです。
はい、じゃあこうスケジュールが組んであって、ちょっと私は苦手って、私特に土いじりをすると手が荒れる方だったので、はいはい、まあ、どちらかというと苦手でも、お花がすごく可愛いっていうのは、新しいスタジオに来て光が入って、はい、
そうですよね、
それを考えると、ね、あ、やっぱり楽しいなって、水やりをしている時のこう気持ちって、もう無心ですのでね、いい時間だなと、初めて実感しているところなんですけど
す
、だからやっぱり皆さんいい時間 ね、
そうですね、
過ごしてらっしゃるでしょうね、はいはい、その後はどうなるんですか。
その後は、まあ、お昼ご飯になりますね。
じゃあもうその午前中は好き好きな過ごし方もあるし、決められてるところもあるので、
そうですね、で、まあ、さっき言った園芸作業とかドライブの他にもいろんな、
まだその他にも、
はい、ありますので、はい、まあ、その辺に参加していただきながら、はい、それが終わったらお昼ご飯食べていただいて、はい、ここからはお風呂がありますね。
もう早速気持ちいいです ね、
そうですね、
明るいうちにお風呂入ってなんかすごい幸せですよ ね、 ね、
まあ、施設によって、ね、いろんなパターンがあると思うんですけど、今私がお話しているのはちょっと私が以前いたところ、
はい、いらっしゃったところの、はい、はい、そうですね、はい、
ところなんですけど、はい、まあ、お風呂もね、それぞれ入り方というか、
はい、
ね、抱えないとやっぱりちょっと入れない方とか
も
おられるので、あ、まあ、その辺を見極めながらこちらで順番を決めさせていただいて、入っていただく感じですね。
入所される方っていうのは条件があるんですか。
一応施設の場合は、はい、障害程度区分が4でしたっけ、4以上っていうの、
そういう、
はい、
決められた条件がある、はい、4というのはちなみにどういうあれになるんですかね。お一人で、
一応障害程度区分っていうのがありまして、はい、それが1から6まであるんですね。
あ、はい、
そのうちの4以上になりますので、一概には言えない、数字だけの話なんで、
もちろん
一概には言えないんですけど、はいはい、比較的重度な方は多いです。
重度な方が多い
は多いです。
ご自分でご自分のお世話ができないっていうことですか。
とは
限らない、
とは限らないですけどね、で、まあ、緊急的に、ね、入られる方、ご家庭の都合で、ショートステイみたいな感じで入られて、長くおられる方ももちろんおられます。
私たちが今も高齢者のことはね、はい、自分もどんどんなっていくのでとてもこう分かりやすく介護保険というのができたので、ああいう感じで段階があるということなんですね、
はい、そうですね。
で、その段階の中で一概には数字だけでは言えないけども、まあ、4以上の方が入所される条件になる、
はい、対象者になります、
はい、ということはやっぱりそのお風呂もなかなかお一人では危険なこともあります
よね。もちろんそうですね、まあ、自閉症の方なんかやったらね、
ね、
結構こだわりがきついので、
はいはい、
なかなかそのルーティーンをこなしてからでないと入れないとか、
ね、はい、
そういうのもありますので、
は
い、必ず見守りはお風呂に関しては必要かなと。
ということは皆さん方がやっぱりこうお一人お一人のその、あのパターンをよくご存知で理解されてるから入所されての生活っていうのはとても安定するんでしょうか。
そうですね、事前にアセスメントっていうのを取らせてもらうんですけども、はい、それだけではねやっぱりわからない、人から聞いた話だけではわからないことが多いの で、
そうですよね。
実際入所されてからいろんなパターンが、こんなパターンがあるんだなっていうのを職員で共有しながら、はい、支援させていただいている感じですね。
ということはお一人お一人の、言ってみたらこうお医者さんだったらカルテみたいなのがありますけど、
そうですね、
そういうものがあるんですか。
はい、一人一人に個別支援計画っていうのを立てないといけないですね。
すごい、そうなんですね、
はい、6ヶ月に一度見直しっていうのは必ずあって、それぞれがどんなことをしたいかとか、どんなことを望んでいるのかっていうのを具体的に書いて、それを、ご本人ご家族なんかにご了承いただいて、支援をしているという感じです。
じゃあもうなるべくご希望に沿いたいなっていう、
そうですね、
方向性
で、はい、多分皆さんが思われている昔 の、 知的障害の施設とは今随分変わってるかなと思います。
はい、大きく違うところは
まずね、私が入った頃は先生って呼ばれてたんですね、はい、職員のことを。保護者の方もそうなんですけど、学校上がりの方がやっぱ多いので、
前はそうだったんですか。はい、
で特別支援学校、今でいう特別支援学校ですね、養護学校から来られた方が多かったんで、先生先生と言われることが多かったんですけど、今は先生とは呼ばない、もう何々さんとか、っていう感じですかね、
名字で、
はい、呼ばれる。で、あとそのお世話する、お世話というか、私は今さっきから支援支援って言ってるんですけど、支援員っていう、生活支援員っていうのが昔は生活指導員と呼ばれてたんですね。
もうニュアンスが違いますね。
もうだいぶ違いますよね。
そうですね、
生活を指導するのか支援するのかっていうので、言葉だけでも違うと思うんです。
そうですね、
はい、もうだいぶ昔のニュアンスとはかなり変わってきてるかなと思います。
あ、そうですか、はい、でそういう、 こう呼び方も違ってくると、関わってらっしゃる方々の意識も違いますか。
あ、もちろん違うと思います。
あ、そうですか、
は
い
は
い、
やはりね、障害者虐待防止法、
はいはい、
っていうのがありますのでね、我々もやっぱり言葉遣いとかには十分に注意しながらとか支援をしている感じですかね。
それは何年前ぐらいに変わったんですかね。
10
年ぐらい、
もう2012年です。もう10年経ってますね。
10年経ってますか。はい、同じ干支ですね。一回りしてきましたね。
そうですね、一回りしてますね。
そうですか、なるほどね。じゃあそれで随分皆さんの意識も違うし、
そうですね、やっぱりね、法律がちゃんとありますのでね、
それで守られるようになって、じゃあご自身が実際に行ってらっしゃって、もう20年ね、前も名前が変わったとおっしゃいましたけど、はい、雰囲気は変わりましたか。
そうですね、やっぱり変わってますよね、ずっとね、長いこと同じ場所にいたらあまり変化って感じないものかなと思うんですけど、今いざ外に別の事業所に移動になってみると、随分変わってきてるのかなっていう感じはしますね。
あ、そうですか、はい、それは具体的には、例えば、
そうですね、具体的にと言われたら困るんですけど、
職員の方が変わって
るんですか。あ、そうですね、職員 の、 意識が変わってるんじゃないかなと思います。やっぱり、より専門性を求められてきてるので、いろんな、ね、研修に行ったりとか、資格を取ったりとか。
どんな資格があるんですか。
介護福祉士とか。
あ、はい、介護福祉士、
はいはい、それは老人、福祉は、ね、大体一緒なんですけど ね、はい、介護福祉士、社会福祉士とか、その辺の資格をね、やっぱり皆さん頑張って取りたいなという意識はあるみたいです、はいはい、
それをこう研修とか行かれると、やっぱり目から鱗とかありますか。
あ、そうですね、特にね、それは国家資格、さっきほども調べたのは国家資格なんですけど、
はいね、
別に強度行動障害に関する研修なんかがあるんですね。
はい、
その研修なんかは結構専門的なこと、自閉症に関することだとか、教えてくださるので、すごく参考になったなと思いますね。
そうですか。
どういった風な接し方が
あ、結局そうですね。ということはその、まあ、今からあの先から何度も出てるあの自閉症っていうのは以前は育て方だとか環境だとかって言われていたのが、はいはいはいはい、いやそうじゃなくってあの脳の病気からですとかいろいろどんどん変わってきてるので、余計に対応の仕方も
そうですね、まあ、それぞれ個々なんですけど、あの個々それぞれ特徴があって特性があるの で、
そうですね、
一概には言えないんですが、
まあ、ですね、
あのこんな方にしてみたらいいんじゃないですかっていうような、はい、あの参考にはあこんなことしてみようっていう、ね、はい、こちらの意識づけにもなりますし、
はい、じゃあ過去はやっぱり経験からしかこうできなかったことが情報としてだいぶ入ってくるようになったので、
はい、
そう
はい、
そうするとあの職員の方々も不安がやっぱり違ってきますね。
そうですね、あのチャレンジしてみようっていう意識も出てきますし、
あそうですね、うん、ということはあの最初にご紹介したやっぱり笑顔の介護というのが職員の方もご家族の方もやっぱり予習をするっていうのが大事なんです ね、
そうですね、
情報でね、はい、でそれでこうあの支援される方が落ち着いてこられると当然ですけども通ってらっしゃる方で入所されてる方々も落ち着いて安心されるっていうことになるんですね、
はいはい、
でこれはお家の介護も全部つながっていきますね。
はい、
あのご家族からのお声などはどんなこう声がありますか。
そうですね、私今の、事業所では、はい、あの就労系とあのホームヘルプなどをしているあの居宅介護の事業所、
はい、
ネクストっていうところで、はい、あの管理者をしているんですけども、あのネクストの方はあの日中一時支援事業っていうのもしておりまして、
はい、
あのお昼間だけですね、
うん、
あのちょっとあの家に来ていただいてあの、まあ、好きに過ごしてもらうようなところなんですけど、あ、
はい、
あの土日も開けてるんですね基本的に。
あ、そうなんですか、
はい、平日はあの別の事業所に通われてて、土日って結構あの隙間時間
そうですね、
あの、はい、あるんですね。で、まあ、ご家族がどうしてもちょっと家で見れないよっていう時なんかには、うん、あの利用していただいてるんですよ、
はい、
やっぱりそういう時はねあのすごくあの助かるっていうふうには、あの言っていただけますね、
うん、
あのはい、
あの利用される方々の障害、例えばどういう障害の方が割と利用されますか。
主に知的障害の方もがおられます。
そうですか、
はい、主に知的障害の方で、うんうん、あの知的とあの身体両方持っておられる方もおられます、うん、車椅子で来られたりとかっていうのもおられますね、
はいはい、環境が変わるっていうのに対してはどうですかね。
結構ね今通って来られてる方は、あの子供の時からあの、はい、利用されている方が多いですね。
慣れていらっしゃる、
はい、慣れておられる方が結構おられるのかなというふうに思います。で環境というのはやっぱりすごく大切 で、
そうですよね、
あのいきなりあの初めてのとこにあのじゃあ行ってきなさいねって言われてもなかなか、
いや私たちでも不安です。
難しいですよね、
新しいねなんか趣味を始めようと思って最初からある団体に入ろうと思ったらとてもあの足がすくむかもしれませんけども
と思うんで ね、
そういう時はどうされるんですか。
もうとにかくあの落ち着くように、落ち着いていただけるようにあの声かけしながらですね、
あ、はい、
うん、
でそこにまあ通われるってことはその前にご家族さんともお話は結構
もちろんそうです、ね、
されてらっしゃるので、はい、コミュニケーションですかね。
そうですね、ご家族とのコミュニケーションで、まあ、本人さんの情報をいただく、情報をいただいた上であの実際目で見てみて、あ、ほんまその通りやなとか、あ、ここはちょっと違うなっていうところはもちろん出てくると思うんで、その辺はあの職員間で共有しながら、あのこういう時こうなるからちょっとあのよく見とこうねとか、そんな感じですかね、
はい、共有しておく、はい、ということですよね、はい、あの今伺っていると18歳以上とおっしゃってましたけども、はい、それまでの方はどうされてらっしゃるんですか。
18歳以上というのはあのさっき言った障害者支援施設の方です。
支援施設の、はい
はいはい、の方なので、
はい、
あのそれ以下の方は、うん、あの入所される場合は障害 G の方があります。
ああ
よくなんやら学園とか、
はい、
あの聞いたことないですか。なかなかない、はい、この辺やったらね春日の方にもあるんですけど、
はいはい、
あのあと七草あの宝塚ですかね、
あ
の西宮の方にもあるんですけど、
はい、
その辺が障害 G の方が入れるような施設があります、
はい、そこはもうずっと入って親御さんと離れて、
まあ、そうですね、まあ、寮というような感じですかね、はい、先ほどおっしゃってたみたい
に、じゃあ、まあ、お家で見てらっしゃる方はどういう
方は、まあ、特別支援学校行かれたりとか、
あ、はい、
昼間は、
はい、
で、学校が終わったら、あの小学校でいう児童クラブですね、そういったものの代わりに放課後等デイサービスっていうサービスがあります、
はい、それは お家じゃなくて場所があるんですか。は
い、あで放課後を過ごしてもらって、で送迎に送らせてもらったり、お父さんお母さんのお迎えで帰られたりという感じですね。
じゃ今伺ってると、小さい時から例えば身体的、それから精神的、からあと、ま、あの知的障害ですかがあった場合から、ずっと何らか の, こうあの支援っていうのはあるわけですね。
そうですね、もう本当に生まれた時から障害があることが分かった場合は、もうその時から支援が、何らかの支援につなげるように制度的にはできていますので、まあ、そういう意味ではちゃんと相談すれば、さまざまな情報がいただけるので、
そこで今ちゃんと相談すればっておっしゃったけど、ね、どこに相談していいかわからないっていうのが終わりかもしれないけど、はい、そういう場合は
そうですね、まあ、基本的には、先ほど言った聞いてネットが総合相談窓口であったりとか、あとは三田市の障害福祉課に基本的には相談することになるかと思います。はい、
例えば今のお話を聞いてて、ちょっと友人がすごくこう精神的にもう参ってしまって、でお家にずっといるんですよって、もうずいぶん前の話、私が中学くらいの話ですから、ずいぶん前ですけども、今だったらそういう時にも今おっしゃった聞いてネットにお電話で相談されて、今はずっと学校に行ってないけどっていうことで相談されたら、どっかこうつないでいただけたり、サポートの受ける体制っていうのはわかるんですかね。
そうですね、その聞いてネットっていうのは、実は4つの相談支援事業が、はい、集まってできていまして、
そうなんですか。はい、
その中には生活支援センター、はい、あと精神障害者支援センター、あと就業支援センター、 あと全体を取りまとめる機関支援センターっていう、大きく4つの制度、事業所があるんですね。
はい、
でそれぞれ専門性を持っていまして、お互い協力して相談に乗っているので、まあ、生活に関する相談だと主には生活支援センターの方が答えたりとか、まあ、今の話のようにちょっと精神的な何らかのサポートが必要だと、精神障害者の専門の、相談員の方が答えたりとか、で働くことを検討している場合だと就業支援センターの職員が相談に乗ったりとかっていうところで、そこの総合相談窓口に行っていただけると、そういうそれぞれの専門性の持った方が相談に乗ってくださるので、あらゆる相談に乗っていただけて、でさらに必要なところにつないでいただけるという制度が今三田市ではできてますね。
そのためにも事前に予約をして、
そうです、ね、
どういう内容のご相談に来られるかということで専門の方が待ってくださるわけですね。
はい、そうですね、予約していただけると。はい、
ああそうなんですね。ただね、さっきもお伝えしたその友人なんかは小学校時代とっても活発に元気に過ごしてて、それでよく私もクラスは違ってたんですけども遊んでた、それがこう心配症、ちょっと名前はちょっと覚えてないんですけども、それでもう全然学校に行けない、だから私にしょっちゅう遊びに家に来てねって言われて、家が遠かったもんですから、はいわかりましたって言って、母とその方のお母様と、まあ、仲が良かったか、そういうお声掛けがあったんですけども、なかなかその境目っていうんですかね、変な言い方ですけども、そういう時のご相談も受けていただけるんですか、この聞いてネットっていうのは。
そうですね、まず一番最初に相談に行っていただける
、ということはお医者さんに行くよりもハードルがぐっと下がりますね。
そうですね、はい、
気になってることをね、今こうなんだけど、でそれが今学校に行けないんだっていうことが、いわゆる登校拒否とか、はい、そのあたりも行けるんですか。
またね、不登校の支援となると、また不登校の支援の、教育委員会にも相談窓口がありますし、三田市には青少年育成センターというところが不登校の相談窓口になっているので、あ、まあ、そちらはそちらで不登校の専門的な相談に乗っていただけるので、まあ、障害と不登校がね、
はい、ということは私の友人の場合は不登校の方でしょうか ね、
どちらにも行かれるのがいいと思いますね。
どっちにも、
そうですね、障害に関することは 聞いてネットの方に行っていただけたら、はいはい、まあ、その専門的な障害に関するサポートを得られるので、
じゃあまずはそこに行って、
そうですね、
そこで専門の先生が、あ、これは落ち着かれたらこうこうこうかもしれないからっていう、はい、になるかもしれない。
そうですね。またそこから不登校の相談窓口には、必要であればつないでいただけると思います、ね。
あ、そうですか。聞いてネットの電話番号はお分かりになりますか？
はい。
今ちょっと
調べ
て、ね、いただいてますね。お名刺いただきました。その中に聞いてネットはどれですかね？
一番下ですね。基幹相談支援センターですね。一緒ですね。
はい、ありました。はい、電話番号じゃあご紹介しましょう。079-559-5205 場所は総合福祉保健センターにありまして、川除にありますね。こちらの方にまずはお電話でご自身が今ご家族が悩んでいらっしゃる場合ちょっとご相談をされてみて、それでいろんなお話を聞いていただくと、そこからいついつじゃあいらしてくださいというふうにつながっていくと、でそこからまた必要な場所につながっていくという場所があるのでご安心くださいということですね、はい、今日は直接的な介護のハウトゥーというよりもどういうこうつながりがあって、そして皆さんが私も全然知らなかったんですけども、入所するとどういう生活があるのか、皆さんどんな感想を持っていらっしゃいますか、入所していらっしゃる方々。
そうですね、毎日楽しそうに、
やっぱりそれが一番ですね、はい、落ち着いた環境っていうのが、慣れた環境って大事なんです。そうです
ね、もちろんね、親御さんとか恋しいと思うんですけど、
あ、そうですね、
はい、もちろん面会だとか来られますので、はい、で来られた際には外出されたりとか、されてますね。はい、ですので毎日楽しそうに過ごされていると思います。
何よりですね、はい、その支援していらっしゃる方々もいろいろと研修も受けていらっしゃったり、はい、日々情報を新たにしていらっしゃるということで、ぜひ安心していろんなお話をされてみるのがいいんではないかなと思っております。今日は NPO 法人ウェルネットサンダ、小杉貴博さん、そして社会福祉法人高陽会総括管理者の、柴崎博彦さんをお迎えしてお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
笑顔の介護は予習からお送りしてまいりました。次回は6月11日火曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。